リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
要所の多読をちょっと再開したよ、SG 館長のバヤです。
そうなんや。
ちょっとニュアンスがわからんなって思ったらさ、Google レンズとかでさ、翻訳がすぐできるでしょ？
うん。
それで、ああ、そういうことね、みたいなのがすっごい入ってきて、ちょっと前までは、ちょっと前じゃない。もう20年ぐらい前に読んでるんだけど、その時はなんか。
全然ちょっと前じゃなくない？
もうそれ年寄りだからね、もうちょっと前。その時はやっぱちょっと、ルームキーだったかな？なんかそういうのが、なんか違う別の意味があって、なんかそういうのが分からなかったわけよね。で、今回その Google レンズとかでしたら、なんかもう全然なんかこう、ちょっとディスる言葉だったのとかが分かって、そういうことみたいなさ。うん、そういうのでちょっとだいぶ楽になって、サクサク読めてるから楽しい。
サポートがある方がいいこともあるだろうし、使いようによってはね、そういう多読の仕方でも全然ありかもね。
ということで、今回も、司会を務めます。SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、SG では毎年6月に夏のコンサルと称して、会員さんに無料のコンサルを提供しています。前回のラジオに引き続き、その夏コンのまとめとして、コンサルで出た悩みや相談などを紹介していきたいと思っています。まずはね、インプット不足を感じた会員さんが多かった印象だったんだけど、どう？
毎年同じように多いんじゃないかなと思います。だって何を伸ばすにも大体大量のインプットが必要じゃない？うん。でもみんな忙しすぎてそんなに時間取れないじゃない？で、みんな多分インプットが足りてないってことは薄々わかってるんだけど、親にしたらできるようになってほしいことはいっぱいあるから、どうしたらいいかなって相談もしたくなるし、もしかしたらなんか即効性のある魔法の方法があるかも、みたいな期待もあって、まあでも結局そこを伸ばしたかったらインプットやでっていう答えをすると、まあですよねーってなることが多いかな。もちろんそのインプットのレベルの見極めと、なんかどういう形で入れるかとかでインプットのやっぱ効率はすごく変わるから、単にインプットしときだけではなくって、アドバイスとしてはこうタイミングだったり、どういう素材を使うかっていうのは的確にアドバイスが必要かなと思います。
そうだよね。この日本語で高等教育まで全て賄える国にいて、その上生活を回してて、英語も自由に扱えるレベルになるようなインプット時間をたくさん取るとなると、もう正直1日24時間じゃ無理じゃないって思うんだよね、私自身。でもさ、なんとか質のいいインプットを入れ込もうと、多くの人が奮闘してるなって印象はあったよ。
あとはやっぱり毎年そうなんだけど、リーディングの悩み、これも尽きないよね。で、ここは結構無理をしないっていう感じにコンサルを受けて感じた人も多かったんじゃないかな。
そうね、リーディングに関してはもう本当に個人差が大きくて、なんか割とペラペラ話せるのにリーディングは全然進みませんっていう子もいるし、リーディングばっかりサクサク進んでしまってものすごい難しい本を読んでるみたいなのに、意外と喋ると英語の理解が追いついてないみたいな子もいるのね。でも親としてはリーディングが右肩上がりにどんどん進むことを理想としていることが多いから、その子にとっての適切な進め方とタイミングをしっかり見極めてアドバイスするようにしてます。で、リーディングに関してはやっぱ基本的に親は負担大きめで進めようとしがち、本人はそう思ってないんだけど、割と負担多めになってることが多い。なので無理をさせすぎないようにハードルを落とした取り組みのやり方を教えてあげたりとか、見るべきポイントを伝えてリーディングの行き過ぎた取り組みにストップをかけることが多いですね。で、どうしてもおうち英語をしてる親はたくさん洋書を読めるようになることが正義みたいになりがちだし、そもそも親のマインドを変えさせるっていうところがコンサルでもポイントになるし、そこが大変だなといつも感じます。
うん。リーディングにおいてのこの呪いのマインド変更は、会員歴が長い人でもなかなかすごい難しい感覚があるんだよね。それさ、空き時間に自分からサクッと呼んでくれたらさ、親は楽なんだけどさ、でもこういう子ってレアキャラだと思うね。 で、いつも私たちが言うのは、リーディングより先に英語を聞いて分かる力をつける方が1000万倍重要なんだよっていうことを本根と言い続けてる。文字を読まなくてもオーディオを聞いて楽しめる、まあ、いわゆる多聴でもいいんだよっていうことを言うかな。
そうね。もうまさしく呪いやね。
呪いやで。ほんと。
そうそう。でも文字をね、読めるようになるって、その子のペースで読めるようになるってことはすごく大事だから、やっぱり適度に、トレーニングっぽくすることは必要なんだけども、やっぱりこう、すごく読める子が SNS で出てきちゃったりとか、あと、なんか親がちょっと工夫をしたから、うちの子すごく読めるようになったんです、みたいな、ちょっと勘違いしてる親が、ドヤ顔で SNS 出すから、なんかやっぱそうできない親は、焦っちゃったりするから、もうなるべくリーディングに関しては他の SNS を見ないようにしてほしいと思いますね。
そうね。やっぱ SNS で目立つんだよね。不思議なことにね。それこそ呪いってやつなのかな。じゃあ、これも毎年恒例なんだけど、デジタルなものとどう付き合っていくかっていうのも毎年あるみんなの悩みだよね。例えば YouTube 動画。あと、特に YouTube 動画の中でもゲーム実況。あとは Roblox とか Minecraft とかのゲーム類。こう英語を絡めたりとか、英語に親しみやすくするためとはいえ、こう、おうち英語でやっていく上ですごく悩むポイントだよね。
そうね。まあ私は基本的にゲーム関連の好きなものに英語を絡めたものっていうのをとにかく軸にはしないようにアドバイスすることが多いです。だから、その子供が前のめりになるからとか、これならやってくれるからっていう理由で、むやみにゲーム類を英語に絡めるのはなるべく避けて、で、あくまでも英語力を上げるために取り組む軸はゲーム以外のものでやって、英語力はかなりついた後に、ゲームも英語で楽しむ娯楽の一つ存在できるような形に持っていってあげられたらなというふうにいつも考えているので、そのやり方を基本的に考えます。
ちょっと前よりは、英語のゲーム実況もさ、まだ質のいいものがちらほら出てきてる印象はあるけど、
うんうん、やっぱ
りこれ一辺倒になると、インプットに偏りが生じるのは否めないよね。で、うん、YouTube も仕様がさ、昔と変わってて、もうもはやついていけてないわけよ、私は。もう浦島太郎状態なのね。で、まあこういう人がいいゲーム実況を探そうってすると、もう難しいよ。だから、使わない方がいい。
ね。
そう、なんかゲーム実況もなんかいいものもあるけど、どうしてもなんかそれ一辺倒になりやすいものだから、投入するときはすごく気をつけてやった方がいいかなと思いますね。
あとはね、日本語での SNS や動画視聴、あとは好きなアイドルなんかがこう英語の時間を減らしてしまっていて、ちょっと親はハラハラするよとかね、そういう波もあったんじゃないかな。
私たちさ、コンサルのおかげでさ、だいぶアイドル詳しくなってきたよね。で、SNS で目まぐるしく情報のさ、流行りが変わるから、学校とか子供のコミュニティでもさ、もちろん周りはみんなその話をするだろうし、今の子たちそのコミュニティに属するっていろんな意味で昔と違って本当に大変だと思う。
まあ、いろんな子がいろんなことを見て、いろんなものを見てるから、なんか昔ほど月9のドラマ見てないと話に置いてけられるとか、そういうことはないような気もするのはするんだけど、自分も、まあ、いいなと思ったアイドルとか俳優さんのやつとか YouTube でちょっと検索しちゃうと、もうインタビューとかバラエティの切り抜きとか、もう動画が山のようにあってエンドレスで見ちゃうのよ。だから、ああ、子供たちもこれハマったら時間侵食されるのわからんでもないわと思います。あと、かけ流しに良かれと思ってアレクサを導入した家庭が、逆に小さい子でも言葉で命令できちゃうから、英語のかけ流しが逆に全然できないようになってしまったっていうのも結構最近相談で多い。
アレクサね、ほんと。そう。
なんか便利やけど子供にとっても便利やったっていうね。
まあこれも毎年のことなんだけど、おうち英語をやってる人って教育にすごく関心があるよっていう人も多いから、中学受験の相談も今年も多かったんじゃない？
多分会員さんの子供たちの年齢層が上がってきてるのもあって、年々中学受験の相談も増えたなと感じます。で、大きく分けると、がっつりもう首都圏受験レベル。だから、どこまでこう、おうち英語をギリギリやるかみたいな、こう、首の皮一枚でつなげますっていうパターンが一つ。 で、英検などの加点があるから、中学受験の勉強もしながらなんだけど、どうやって加点を活かせる外部英語試験を対策するかっていう、英語で中学受験を有利に勝ち抜くぞっていうパターンの2つに分かれるかなと思います。で、それは大体もう志望校がある程度決まってる小学校4年生ぐらい以上の子がメインなんだけど、小3以下の子の場合は、どっちに転ぶかわからないから、どっちのパターンに転んでもいいようにするために、今どういう布石を打っておくかっていう話が多いかな。で、英検に関しては大体、なぜか親の見積もりが低いことが多くて、いや、なんかこの辺までしか取れなさそうだからとかすごい言わはるんやけど、いや、多分このままやってったらもっと上の9まで取れるから、そこを踏まえて受験の志望校とか見ていったらいいよっていうことが多い。やっぱりまだ子供が小さい人は、その子供に対する期待は大きいんだけど、数年先のイメージが全然湧いてなくって、案外おうち英語進めていった時に子供がどのぐらいまで到達できそうかっていう見積もりが難しいんだろうなっていうのはすごく実感してます。
自分の子って客観的に見るのって難しいしね、その気持ちはすごいよくわかる。
うんうんうんうん、だからこそのコンサルよね。うちらが客観的に見て、うん、こういうタイプの子はこれぐらい積み重ねればこうなるだろうっていう、やっぱり概算はできるから、そこを踏まえて何をするべきかっていうのを考えるっていうね。うん。
で、まあ、英検利用の中学受験ってさ、取り入れてる学校がだいぶ増えてきたよね。だからこそ受験とおうち英語のバランスって、本当に親からするとさ、悩むところだと思うんよ。で、ガチの中学受験の話とかを聞くとさ、もうすごい世界だなって思うし、まあ、中学受験だけじゃなくて、高校受験を控えてる子たちもさ、みんな努力が報われたらいいなって思いながら話を聞いてる。
SNS を見てると、みんな中学受験してるのかな、しないといけないのかなみたいな感覚にもね、ちょっと陥ったりするなっていうのが最近思ってて。
ネタ的にそのまんま公立に行く場合は、おうち英語の形をそのまんま続ける。わけだね、基本的に。
うんうん、
だから、変わり映えがないからネタとして出ないんじゃない？
じゃあ、他に二人がコンサルをしていて気になった悩みとかってある？
それこそここでは言えないけれど、みんないろいろあるよねっていうのは本当にあるのよ。で、私たちがさ、解決できるわけじゃないんだけど、少しでも吐き出して気持ちが楽になってくれたらいいなって思いながら聞いてる。まあ、そういうのはすごくいっぱいある。
そうね。確かにそういうのはあるかな。まあ、うん、でもなんだろうね。会員さん悩みじゃないんだけども、もうバヤちゃんの脳の老化が激しすぎて、コンサルの時に、あれやん、あれあれ、何やったっけ、ほらほら、あれやんかいさ、みたいなのが多すぎるのが私の悩みです。
そうね。それはね、まあ、もう無理だなって、早くも諦めてるもん。ごめんね。
いや、諦めずにもっと脳トレして、私の悩みは誰に相談したらいいでしょうか？
どうしたらいいのこれ。
どうしたらいいの？よしみちゃん、どうしたらいい？
どうしようね。そもそもね、ここさ、私別にいろんな悩みじゃなくて、おうち英語の話してほしかったのにさ。ほら、例えばオンラインレッスンのこういう悩みがあったよとか、アウトプットだとこうだったよとか、プレイデートの悩みだよとか、そういうのが出てくるかなって思ってたんだけど、まさか廊下の悩みが出てくると思わなかった。
すいません、期待に添えずで。
なるほどね。わかったわかった。でもこうやってね、ほんと、なんかあるって聞いた時におうち英語の話が出てこないのが SG のいいとこなんでですね。ということで、ちょっとさっき、もともと聞きたかった本題として、番外編で英語関係なく面白かったエピソードはっていうことで聞きたいんだけど、何かあった？
私、今年はコンサルでそういうのがあったら、もうその都度メモろうと思ってて、メモってて、じゃじゃん、1。鉄と亜鉛が揺らぎの救世主だったよ。
今年は鉄と亜鉛がホットやったね。
鉄と亜鉛、マジでホット。
ばあちゃんが更年期で、しんどい時に鉄と亜鉛がいいよって聞いてやってみたら、ものすごい調子が良くなったから、もう今回夏コンでちょっとなんか体調があってとか言ったら、もう二言目には鉄と亜鉛やでっていうのをひたすら推し進めてたっていう夏コンやったね。
そうそうそう。本当にそれ。
はい、その他は
?2、じゃじゃん。コンサル資料の1行目が、まず金魚が死にました。で、それが1行目に入ってて、もう爆笑っていうか。
ご本人的にはきっとすごい重大ニュースでね、金魚が亡くなったって悲しい話だけど、一行目に入ってるとちょっとびっくりするね。
その前からの話があって、そのおうち英語をしたいんだけど、金魚の世話が大変すぎて困ってるんですっていう話から、その英語の時間を確保したかったら、あなたはあの金魚の水槽の掃除をしすぎですっていう話になって、金魚はその水槽の掃除を頻繁にしすぎてたから逆に弱ってたのよ。それが、あの、うちらが、それ、その頻度は間違ってるでって言って、金魚の世話の仕方をちゃんとコンサルしたおかげで、おうち英語がうまく回るようになったのよ。それの次に、金魚が死にたっていうコンサルの資料
が。なるほどね。ちゃんと繋がりがあったんだね。
おう、で、うちらが、あの金魚死んだんかいみたいな。
そうそう。マジでそんな。
そうそう。でもこれもね、ずっとこう、フォローしてるからこそ、金魚が実はおうち英語の時間を侵食してたっていう、いろんな過程があるよっていう、一つの例です。
でもそういうことまで資料に書いててくれたからこそなんか見えた部分というかさ、だって書いてくれてなければ分かんなかったんだもん、
うんうん、そう。だから英語のことだけを表面的に話すコンサルは本当にね、抜本的なこう改善って難しいのよ。だから金魚のことまで書いてください、資料に。はい、その次
3番目、じゃらん。コンサルの一番最後に、日々の取り組みについては次回のコンサルでお願いしますって書いてあって、え、この夏コンの30分は一体何の時間みたいな。お母さん的には、まあ、30分じゃ足りんよねって多分思ったんだ。
1年間分を聞いて、整理して、一応全部の解決策を出すっていう30分もちらしてるから、なんかそんな日々の取り組みはまた別途で構いませんみたいな遠慮はそんなしなくてもいいのにねって、うちらは思うけど、やっぱ他のね、カウンセラーを知らないから、あの、いい意味で遠慮してくれはるのも、まあそんなにしなくても、遠慮しなくてもいいよって思うかな。
次、4番目。じゃらん。ディベート崇拝問題。
ああ、もうこれは同意。
ディベートってかっこいいじゃん。見栄えもするしさ。だから、やってほしいなって思うのもわかるんだけど、ね、負荷はかかるよね。
そう、さっきのさ、廊下のじゃなく、廊下の話するときに今度ディベートの話出してほしかった。
本当だね。
そうやな。英語関係なく面白かったエピソードはって書いてるのに、ここにディベートの崇拝問題を突っ込んでくる。もうそれこそ脳の老化じゃない？
ポンチンカーン。はい、すいません。
まあ確かにそう。なんかディベートに行くまでのところをしっかりやった方がいいんじゃないかなって思うんやけど、なんかそこに行かずにディベートという形のものにちょっと憧れてしまうっていう部分はあるかな。なので、そんなに焦らなくてもいいかな。はい、私が一番笑ったのは、ズームになかなか入ってこないなと思ったら、突然4つ分身みたいに出てきて、4人同じ人が出てきて、何事みたいになったことがあったね。そしたらなんか多分その人はズームに入ったと思ったけど、なんかうまく入れてないと思ったみたいで、入ったり出たり入ったり出たりを繰り返したんやけど、出た分ができれてなくって、ずっと残ってるから、4人同時に出てきたのがめっちゃ面白かったなっていう。
あったね、あった。
のと、あと、去年夏コンした時に、あの、リトルフォックスがすごく使い勝手がいいと思うから契約したらいいよと思うよってアドバイスして、次の1年後、あの夏コンの後すぐにリトルフォックス契約しましたって言って、あ、すごいね、すごいねって言ったんだけど、でもまだ一回も見たことがないって言われて、チーンみたいな。で、じゃあもうちょっと今やってみようってよって言ったら、いや、ちょっとパスワードがわからへんくってて、あの、コンサルの後せっかくすぐに契約したのに1年間無駄にしてるやんっていう、ね、あの、こういう人もいるから、なんかこう、いい意味でみんなもうちょっとリラックスしてほしいと思います。あかんで、1年間契約してて見えひんかったってもったいないから、よろしくないなと思うけど、割とみんな他の人はちゃんときっちりやってて、ちゃんと失敗なくやって、いつもモチベを高くして持ってやってるっていう風にみんな無駄にこう隣の芝を青く見てるから、まあ、こんな人もいるよっていう意味でリラックスしてもらったらいいかなと思います。
こういうおうち英語の悩みとかから日常のことだったりとか受験のことだったりとか面白いエピソードまで本当に盛りだくさんの1ヶ月間だったと思うんだけど、2人ともお疲れ様でした。で、そして1年間をね振り返った会員さんもお疲れ様でした。で、また一年ね、いいおうち英語生活をみんなが過ごせるといいよね。
もう毎年怒涛の1ヶ月なんだけど、こう画面越しでも会えて、いろんなおしゃべりができて、心からありがたいなーって思う1ヶ月なんだよね。で、おうち英語以外の話だったらさ、吐露してくれたみんなの悩みが来年までにはちょっとでも減ってくれたらいいなーって心から思うし、英語に関しては、みんなそれぞれにおうち英語の形があって、 それをちょっとずつ軌道を修正しながらコツコツ続けてるんだなってこう改めて思ったのね。で、できることをやっていったら、その分きちんと積み上がってるし、10年後とか15年後はおうち英語やっててよかったって絶対思うから、また来年の夏コンまでコツコツ頑張ってほしいなと思う。で、夏コン受けてくれたみんなありがとう。ありがとう。
うん。そうね。会員さんと話をしてると、もう本当にみんな毎日も仕事に、育児に、家事にと、めちゃくちゃ大変なのよね。時間もないし。で、そんな中、おうち英語をしているとか、もうしようとしているだけでもすごいことだし、みんな自分をまずはねぎらって、自画自賛してほしいなと思います。で、またこの一年もね、いろいろなことがあるとは思うけれども、何かあればコンサルのまとめとかメッセージとかを見返しながら、おうち英語のことだけじゃなくても、迷った時には相談してくれたらいいし、辛い時には何があっても私には SG という味方がいると思ってもらえたら光栄です。
では、さてさて、今回も2回にわたって夏コンについて話してきましたが、いかがでしたでしょうか？またね、だんだんネタがなくなってきているので、よかったらこんな話してほしいというリクエストもお待ちしているので、よかったら会員サイトに書いたりですね、リサちゃんに相談したりしてくれたらなと思います。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。ビビビッ。